こんにちは。奥地の声の時間がやってきました。奥地の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
ちはやです。
この番組は日本や世界にある奥地について語り合う番組です。奥地のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。じゃあ、海の奥地について、はい、まあお話ししてるんですけど、
はい。
まあなんかね、ここ3回ぐらいは、まあ海の、まあどちらかっていうとメインストリームの話をしてるんですよ。
メインストリーム、う
ん、全然奥地じゃないやんって。
うん。
ね、古代に活躍した海の民がいて、で、瀬戸内海には、まあ、その海のハイウェイって言われるような、はい、その重要なルートと、うん、そこを狙ってくる海賊が、いるっていう話と、はい、そして今回、ね、江戸時代、海賊が討伐されて、まあ、平和になった海に、新たに、特にその日本海側のその経済を発展させた、その海の道っていうのができたんですよ。
はい。
それがね、北前船って言うんですけど。
北前船。はい。
はい。聞いたことありますか？
歴史のお勉強で、聞いたことはあるんですけれど、
うん、
はっきりどんなものって聞かれると忘れましたって言います、
うん、はい。もうそれで、あ、そうですか。はい。じゃあ今日は楽しくなんか知ってもらえたら嬉しいなって思っております、うん、
はい。改めて勉強します。
はい。でね、大体、うん、概要なんですけど、まあ、北前船、はい、まあ北ってついてるから、
はい、
北日本に行くんですよ、
うんうん、
で、北日本っていうのは例えばまあ、北海道から、
はい、
まあ、日本海側を通ってきて、まあ、秋田とか新潟とか石川とか通って、
うん、
鳥取とか通って、そっから山口に入って瀬戸内海を東に進んできて、で、大阪まで行くっていう、
はい、
まあ、そういう船のルートなんですよ。
スタートが北海道、
大阪がスタート。
大阪がスタート。
そうそう。
はい。で、ぐるーっと瀬戸内回って、日本海を回って、北海道へ、うん。
そうそうそう。
行く。はい。
うん。そんな感じ。
はい。
うん。行って、まあ帰ってきて、まあ往復する間に、その、まあ荷物を積んで、
うん。
それで、その積んだ荷物をその土地で、まあ売ったりとかして、あと買ったりして、はい、まあ、うん、まあ仕入れて、売ってっていうことで、
うんうん、
まあ、物を運びながら、同時にその商売もしていたっていう、そういう船になるんですよ。
なるほど、うん。
まあ、北前船ってね、
はい、
基本的にまあ、何するのかって言ったら、まあ、まず、江戸時代より前の話をちょっとしたいと思うんですけど、
はい、
徳川幕府になってから、海賊はもう全部、取り締まられるようになって、
はい、
まあ、海に、平和がやってきたんですよ。
はいはい。
したら、まあ、安全に、その、言うたら、航海とか、船が行くことができるじゃないですか。
はい。
すると、船を使って、その、物を運搬するっていうこととかが、盛んになるんですよ。
はい、ほう、ほう、ほう。
うん。
安心して取れますもんね。
そうなんですよ。
うん。
で、江戸時代入った時の、その、経済が発展している地域って大体どの辺だったと思いますか？
経済と言われると、
うん、
まあ江戸と大阪、
うん、大体そのぐらいですね。
うん、
まあ例えば戦国時代でおなじみの堺とか、
はい、
まあ大阪とか、まあ京都から神戸の間、
ええええ、
うん、で江戸っていうのはもう本当にどんどん出来上がっていくような、
うん。
発展途上の都市だったんで、これからどんどん徐々にその経済が発展していくっていう街ではあったんですよ。
はい。
これからの街。
うんうん。
まあなんでしょうね。でもそれ以外はどうなんって思うじゃないですか。
そうですね。大きな藩はありましたけど。
ありましたね。
うん。
うん。
加賀百万石とか。
ね。 仙台伊達藩とか、
はい、
いろいろあったとは思うんですけど、でもまあそこまでの、まあ言うたら大阪、江戸ほどの力を持ってはいなかったんですよね。
うん、そうですね。
でも、今回紹介するその北前船っていうのが、
はい、
海の道のパワーによって、
うん、
大阪と江戸中心だった経済っていうのが、地方にも広がってくるんですよ。
うんうん、
今まではもう瀬戸内海とかが主役だったんですけど、
はい、
今回の主役はね、日本海なんですよ。
うんうん、日本海。
ね。
はい。
そう。ね。これまでね、まあ、西日本中心の時代だったんですけど、
はい。
江戸時代からもう北日本とか東日本の時代が来るんですよ。
はい。
ね。
うん。
じゃあ、北前船。
はい。
っていうのは、
はい。
海鮮って言うんですよ。
海鮮。
はい。
海の美味しい。
ああ、美味しいですね。その海鮮じゃないんですよ。その、ね、海鮮丼の海鮮じゃなくて、
はい、
回す船って書いて海鮮って言うんですよ。
はい。
その、回す船、言うたらその荷物を積んで海を行く船のことを言うんですよ。
うん、うん、うん。
だから、運送業、海運業みたいな。
うん、うん、うん。
なんかそんなイメージだと思ってくださいね。
はい。
その海鮮を使って商売するっていうのを、海鮮丼屋って言うんですよ。
海鮮丼屋。はい。
もう名前がちょっとこの時点で相当美味しそうな名前してるじゃないですか。
まあね。ね。前回も同じ話しましたからね。
したね。うん。まあ普通に、その海鮮丼屋っていうのは、
はい、
まあ、船で物運ぶだけじゃなくて、
はい、
商売もするんですよ。
うんうん。
だから、いわゆる商社みたいなもんなんですよ。
うんうんうん。
その海鮮、っていうのは、ほんといろんな種類がありまして。
はい。
例えば、その、まず、その、そうだ。大阪っていうところが、その、言うたら全国から、まあ、一旦、年貢米が全国から集まってきて、
はい。
まあ、その他のところに運ばれていくような、そういう拠点だったんですけど、
はい。
その、大阪から、まだ、当時発展途中だった、その、江戸まで、
うん。
物を運んでいったのが、その、例えば、日垣海鮮っていうのとか、あと、はい、タルマアリ船っていうのがあったんですよ。
はい。なんか記憶がちょっと蘇ってきました。
ありますか？
あった気がする。うんうん。
うん、そうそう。名前は多分、教科書にも載ってるんで聞いたことはあるかもしれない。
うんうんうん。
江戸っていうのはまだ、作ってる途中だったから、
はい。
どんどんその、まあ人が増えてきて、
うん、
物がとにかく必要だったんですよ。
うんうん、
だから、物がとにかく不足していたので、大阪からその、江戸に物を運んでいくっていう、
はい、
そういうルートが、やっぱりできてたんですよ、
うんうん。
そう。で、他にはね、なんかその、瀬戸内海で塩がたくさん取れたんですよ、
はい。
これがね、全国でありがたがられましてね。
うん、
瀬戸内海からその江戸とかに運ぶ塩海鮮っていうのとかね。
へぇ
ー。うん。あるいは、長崎ですね、今度は。
うん。
外国から貿易ができるとか、まあ長崎しかなかった。
そうです。
ですけど、
う
ん。まあ長崎からは、まあ中国から輸入された、まあ例えば、絹糸
は、う
ん、とかを、その大阪とかに運んで、帰りはその昆布とか、まあ、干したアワビとか。
はい。
あと、ナマコとかのその、まあ、輸出品っていうのを運んだ、糸に海鮮っていうのがあったんですね。
糸に？
うん。糸と荷物の海鮮。
へえ、なるほど。
まあ、そんな種類のがあったんですけど。
はい。
まあ、でも、これら、海鮮っていうのは、その、物を運ぶだけじゃ儲からないんですよ。
売らなきゃダメってことですか？
そうですね。まあ、結論から言うと売らなきゃいけないんですけど、
うん、
その、まあ、例えばそのさっき紹介したその大阪江戸ルートのその、例えば日垣海鮮とか、
はい、
あれはその、ものをほとんど一方通行、その一方通行にその大阪から江戸に運んでたんですよ。
ほ
ー。まあ、江戸は物が足りないからね。
ああ、そうですね。
だから、その大阪から江戸に物を持って、 たのはいいんだ。まあその行きはそのお金をもらってその荷物を江戸に運んでるのはいいんですけど、
はい。
でも帰りに積んでいくものはないんですよ。
うんうん。
でも船は一回大阪に改装しなきゃいけない。
そうですね。
何も積むものがないっていうことは、
うん、
その何も積むものがないっていうか、なんかその物を積んで帰ってくるっていう仕事をがないっていうことは、
うん、
もう何も仕事をもらってないのに、
うん、
その乗組員の給料とかを支払わなきゃいけないんで、
うんうん、そうですね。もったいない。
ただ働き、うん、そう、もったいないの割に合わないんですよ。
うんうんうん、
でも、その点、その北前船っていうのは、
はい、
その、まあ、大阪にも物はあったし、
うん、
あと、行く先々の北陸とか北海道でも物があったから、
うん、
まあ、とりあえず物を運んだりはできるんですよ。
はい。
でも、それだけじゃないんですよ。
はい。
もっと儲かる方法があったんですよ。
うん。
それがその立ち寄った先で、
はい、
あ、これ安いなーって思って物を仕入れて、
はい、
それで他の港で、あ、これは高く売れるかもなーって思った物を売って、
うん、
安く買ったのと高く売ったのの差額で儲けるという商売をしてたんですよ。まあだから商売しながら大阪と北海道を往復してたんです。で、
はい、
その北前船っていうのは魅力があったんですよ。
なるほど。
うん。
例えば、それぞれの特産品とかを安く手に入れて、
うん。
よその土地でそれを売れば、
そう。
お高く売れるってことですね。
そうそうそう。
うん。
だから、例えば、瀬戸内海で取れた塩っていうのを、
うん。
まあ、その、あんまりその塩生産が盛んじゃないようなところとかで、
うん。
売ったりしたら、まあ、まあ、塩はそこでは、その場所では貴重品だから、
はい、
高く売れるっていう、
うん。
そういう感じのことで儲けてたんですってね。
なるほど。
うん。北前船って、
はい。
まあ、大阪から瀬戸内海通って、日本海通って北海道っていう、ルートがあるんですけど、
うん、はい。
これを西回り航路って言うんですよ。
西回り？はい。
はい。西からこう、なんていうの、大阪から西側をぐるーって通って回ってくるから西回り。
はい。
なんですけど。
はい。
あれ？北海道とか東北行くんやったら、そう、東側通ってもいいじゃないって思えますよね。
うんうん、そうですね。
ところがね。
はい。
これ危険なんですよ、実は。
え？どうしてですか？
結構ね、海の難所が多いんですよ。
へぇ
ー。例えばね。
はい。
津軽海峡、青森と北海道の間のね。
はい。
あれ、実は結構海が荒れやすいんですよ。津軽海峡なんか、タッピー岬とか前行ったことあるんですけど。
はい。
あそこむちゃくちゃ風強いんですよ。
うん。
なんだろうな、縦で吹き飛ばされそうな感じの。
は
ぁ。それでいて、まあ言うたら海が割と荒れやすいようなところっていうもんだから、もあるし、
はい。
まあ、いくつかその海の難所っていうのもあるもんだから、まあ、東回り海航路っていうのは、
はい。
もう後になって開発されるんですよ。
へぇ
ー。うん。
なんか意外ですね。
意外でしょうね。うん。うん、その点西回り航路の方が、まあ、波が、ね、瀬戸内海は結構波が穏やかになるじゃないですか。
はい。
ね。
うんうん、
あんまり海は荒れないし。
はい。
で、まあ、そんなに難所が多くない。というか、まあ、なんか難所とかになりやすいようなところは、早めに整備されとったりとかしてんで、早く開発されてたし、で、まあ、日本海とかも結構その、なんやろ、港とかが多かったりとか、
うん、
割としたもんだから、安全性で言ったら西回りの方がいいんですよ。東回りは早いけどね。
うんうん、
リスクは高い。
へ
ー。もう一つその、なんで西回り航路がいいっていう風に言われたかっていうと、
はい。
北前船ができた当初、だいたい17世紀ぐらいかな。
はい。
で、日本全国でその、新しい田んぼを増やして開発しまくってたんですよ。
新田開発ですね。
そうそうそう。うん、まあ、とにかく田んぼを増やして、その、まあ、農業生産量を上げましょうみたいなのをやってたんですけど、うんうん、
はい。
そしたらやっぱり年貢を取りたいじゃないですか。
うんうん、
幕府だったらね。
はい。
やっぱり東北とかでも、その、米をたくさん作るようになるんですけど、
はい。
東北からの米の運搬って遠いし、
うん。
まあ、やっぱりその太平洋を通る東回りで行ったら危険なんですよね。
うんうんうん、
だからまあ、まあ、山形県の酒田っていうとことか、
はい。
あるいは秋田とか、
はい。
津軽から、年貢米を安全にね、大阪に運搬するために、
はい。
北海道、日本海、瀬戸内海って西回りの航路の整備をするんですよ。
はい。
っていうことがあったの。
いろんな、なんだろう、使い道があったんですね。
いろんな諸事情では、
うんうん、
西をぐるーって、ちょっと遠回りだけど西をぐるーって回ってくる方が、ええよっていうことで開発されていった感じがするんだよね。
はい。
で、こっからが面白いんですけど、
うん、
もう北前船って本当にね、日本海の海のゴールドラッシュだと思うんですよ。
ゴールドラッシュ？はい。
はい。むちゃくちゃ一攫千金を狙える、ところだったんですよ。
へ
ー。夢がある。
うんうん。
まずね、北前船って大阪と北海道を一往復すると、
うん。
いくら利益が出たと思います？
いくら？
はい、今の価値で。
今の価値で？
うん。
利益ですよね。
利益ですよ。
あ、じゃあ先に基礎的な質問するんですけど、
はい。
船の大きさってどれぐらいだったんですか？
戦国船っていう、はい、まあ、言うたら船、米を戦国、つまり仙人が、
うん、
1国はその、1人が1年分食べる、
はい、
お米の量なんで、その仙人分の1年分のやつを積める船、うん
うん、
で、
はいはい、
だいたい長す、全長29メーター、
うん、
で、幅 7.5 メーターで、15人乗りと。
15人乗り。はい。
うん。で、積載量はだいたい150トン。これが戦国になるのかな？
うん。
っていう大きさのやつなんですよね。
はい。
まあ、もっと本当はでっかい船が出てくるんだけど、
うん。
うん、だいたい長さ29メーター、幅 7.5 メーターぐらいだと。
うん、うん。積載量は15トンぐらい。
150。
あ、150トン。
そうそう、ぐらいだと。
はい。
で、帆船なので、帆をかけて、進むやつ。
はい。
っていうことで。
で、利益が上がるか。
利益がね、そう。今、まあ、言っちゃうと、だいたい、今の価値で、6000万から1億円。
わお。
うん。出たって言われてるんですよ。
思ってたよりいっぱいでしたね。1往復でですよね。
1往復ですよ。
すごいな。
そんな年収あったらもう大金持ちじゃないですか。
1往復で、
うん。
期間がどれぐらいかかるんですか？
割と初期は、1年間をかけて、1往復してたっていうのはあるんですよ。その、冬とかはさすがにまあ、大阪とかに帰って、
うん。
故郷に帰って、言ったら正月を過ごしてから、
うん。
まあ、支度をして、それで、春になる前に出港して、日本海行って、っていうような感じだったんだけど、うんうん、でもやっぱり船の強度が増したりとかしてくると2往復とか3往復もできるようになるんですよ。うん。
そうすると2倍3倍の収入があるってことですもんね。
そうなんですよ。
すごい。
すごいんですよ。
うん。
あと、まあ、魅力的なのは平野船乗りから、
はい、
才能と努力次第でのし上がって、船乗りの、まあ、リーダーの先導になって、
うん、
それでお金を貯めて、自分の船を持って、
うん、
それで海鮮問屋を経営して、大金持ちになったっていう人もいたんですよ。
はあ、それは夢がありますね。
ねえ、
うん、
本当、ね、ジャパニーズドリームですよ。
本当だ。
で、そのシステムっていうのは、
はい、
北前船って言うたら、オーナーに、まあ、これ積んでよっていう頼まれた荷物の中に、
はい、
1割程度、船長が 積みたい荷物を積むことができるんですよ。
はい。
だから、その、船長はこの、自分の荷物を売り買いして、
はい。
それで商売できてたんですよ。
なるほど。うん、
うん。1割ってことは、
うん。
その、1往復の航海で、船長が得る利益は、600万から1000万円ぐらい。なんですよね。
はい。
で、船長だけじゃないんですよ。利益を得る人は。
船員さんですか？
そう。船員さんにもね、ボーナスが出るんですよ。
わー。
これが、だいたいね、売上高の 5% から 10% ぐらい出るんですよ。
大きい。
結構大きいですよ、これ。
はい。
っていうことは、
はい。
船頭から、その、平野船乗りまで、みんなお金を貯められるんですよ。こうやってそのお金を貯めていって、
はい。
で、やがて店を、自分の店を持って、ね、
うんうんうん、
船を持って、ってなったら、
はい。
やる気出るじゃないですか。
本当ですね。いいな。
ね。
うん。
しかもね、この江戸時代でもご存知の通り、
はい。
もう身分制度の壁があったわけじゃないですか。
そうですね。死の交渉でしたね。
そうそう。ね、農民や商人はね、武士になれない。
うんうん。
でもね、大金持ちになってね、武士よりいい生活をすることはね、できる可能性はあったんですよ。
はあ。
うん。
武士なんて、ね、落ちぶれていく一方でしたしね。
そう。まあでもなんだろう、時代劇とか見てても、その、下級武士、まあ、なんだろう、例えば、鬼平犯科帳とかやったら、まあ、割とその、武士でも結構上級の武士だったから、いい生活はしてたけど、屋敷持って。
はい。
必殺仕事人とか見てたら、あんまりいい暮らししてないっていうか。
うんうん。
ね、なんかそういうのもいるから、
はい。
一概に武士になってもなんか、そんなにいい暮らししてないよっていうのも多かったかもしれないけど、
うんうんうん。
まあそんなことでね。
うん。
うん。まあ庶民にとっては、北前船はね、ほんと夢だったんですよ。
そうですね。
まあそういうこともあって、うんうん、まあ北前船の船乗りになろうっていう人はね、たくさんいてね。
うんうん。
でも、やっぱリスクは高いもんだから、その、遭難事故で命を落としたりとか。
そうですね。
あとはまあそうでなくても、その、出征できなかったりして、その、散っていた人っていうのも、本当多くて、ほんの一握りの人しか成功を手にすることができたっていう、ね、そういうジャパニーズゴールドラッシュなんですよ。
なるほど。なんかアイドルみたいですね。
アイドルなのか
海のアイドル
海のアイドル海のアイドルって何だろう、釣りが趣味なんかな、海のアイドル。海のアイドルいいな。ね、船に乗って、やってきたと思ったらね、アイドルの人らが、ね、歌う気満々でやってきてみたいな。うん。やめな、夢が広がるね。
いいですね。うん。
じゃあちょっとね、北前船のスペックは、みたいなことちょっとね。
はい。
言ったんですけど、まあ先ほどね、言いました。まあ戦国船っていう船の場合は、だいたい、長さが29メーター。
はい。
幅が、7メーターっていう。
はい。
米を1000石積むことができて、はい、15人ぐらい乗れますよと。
うん。
その最高責任者は、船頭。
はい。
船の頭。
はい。
って書いて船頭って言うんですけど。
はい。
まあ、そのまんま船長ですね、これは。
うんうん。
で、その下に、まあ、航海士とか、
はい。
まあ、操舵士とか、あと水夫長とかね。
はい。
その下に一般の船員とかいるようになってるんですよ。
はい。
他にはね、事務長である、その、知行っていう人がいるんですけど。
知行？
はい、知るに大工の空。
空、はい、はい。
そうそう、大工の空の行。
はい、はい。
って書いて、知行。
はい。
って読むんですけど。
はい。
名前合ってるかな？読み方合ってるかな、これ。ごめんなさい。地区って読みます、これ。
地区。
はい。
はい。
地区でした。はい。
はい、
ね、この人がね、この地区がね、
はい。
その荷物の売り買いをしたりとか、
うんうん。
あと、経理をしたりとか、
はい。
あとはまあ、積み荷の管理をしたりとかする。これ結構大事な仕事なんですよ。
そうですね。
うん。うん、で、実はこの地区から、
はい、
地区でその言えたら、あの、才能っていうかその頭角を現して、それで船頭になったりとか、
はい、
まあ、自分の船を持ったっていう人が結構いるみたいなんですよ。
へ
ぇー。ね、出世コースなんですよ、ここ。
頭良くなきゃできなさそうですものね。
そうそうそう。
うん。
だから、普通に、あの、事務のセンスだけじゃなくて、その、商売もできなきゃいけんし、
はい。
その、経理とかもできなきゃいけないっていう。
うんうん。
で、一番下がね、貸し木っていう人がいますね。
貸し木。
はい。はい、炊事係。
ほう。
ご飯炊き。
うんうんうん。
一番下っ端なんで、朝一番にね、起きて、
はい。
それで、船員の食事を作ったりとかね。
うん。
あとは、まあ、港にいてもやっぱ、船から出られなくて、その、船の留守番させられたりとか。
あらららら。
うん。まあ、雑用係みたいなもんですね。
うんうんうん。
まあ、なので、まあ、船乗りのね、スターターも貸し木からなんですよね。まあね、貸し木からどんどん昇進していくんだけど、まあ実力本位の世界だから。
うんうん、
まあ30代で船頭になる人もいれば、
はい、
まあ50歳過ぎてももう平野水夫のままっていう、そういう人もいたりとかしたんですね。
はい、
まあ夢がある北前船なんですけど、
はい、
特にその、まあ、北海道とか北陸地方に経済的な効果を、繁栄をもたらすんですよ。
ほう。
北前船、まあ、もともとはね、実は、近江商人っていう、滋賀県を拠点にしてた商人っていうのが、
はい。
活躍してたんですよ。
ほうほうほう。
その、近江商人が、その、北海道の松前っていう、言ったら、函館とか、
うん、
まあ、一番南の方にある、ちょろっとある半島あるじゃないですか。
はい、はい。
ああいうところに進出して、それで、はい、まあ、北海道と、その福井の敦賀っていうところが琵琶湖に一番近い港町なんですけど、そこまで船を出して、それで、まあ、琵琶湖を、まあ、経由して、で、それで、北海道で手に入れたものを、その、大阪で売って、
はい、
儲けてたんですよ。
うんうんうん、
あ、ちなみにね、これ、近江商人ってね、これ、はい、大阪に結構進出するんですけど、
はい、
実はこの人らが大阪商人のルーツになったっていう説があるんですよ。
へえ、そうなんですね。
意外ですよね。
うん。
だから、ね、うん、もう大阪のちょっと儲かりまっかみたいな感じのやってる人の正体は実は、
はい。
あの、滋賀県の人たちだったっていう。
へえ。
うん。
すごいな。
意外ですよね。
意外です。
でもね、北前船、とかの、その、船員って大体その、まあ、近江商人に、その、北陸の人たちが大体雇われてたりとかするんですよ。
ほ、は、ー、い。
うん。で、その、北陸の船員が、
はい、
まあ、財力をどんどんつけていって、
うん、
それで、一人前になって独立するんですよ。
へ
ー。うん。独立して、その後、まあ、海鮮問屋を自分で開業して、その北陸の地でですよ、
はい、うん。
そこで、まあ、成功して億万長者になるっていう人も次々出てきたんですよ。だから、まあ、北前船の儲ける人のは、まあ、どちらかって言ったら、関西よりは、まあ、あの、北陸地方とかの方が主役になってくるんですよ。
はい、なんか、
うん、
それこそ歴史の勉強をしていたときに、
うん、
わざわざ、ね、あの、日本海って海が荒れてるっていうイメージがどうしてもあるので、
うん、うん。
あの、そっち通る必要ないじゃんねって思ってたんですけど、
うん、
逆だったんですね。
そうなんですよ。
逆
でもあるし、まあ、はい、むしろその、なんか、例えば、そ、日本海側でも結構人口が多かったらしいっていう説があるんですよ。うんうん、
はい。
江戸時代からだいたい明治時代ぐらいにかけて、日本で一番人口が多かった都道府県ってどこか知ってます？
江戸じゃなくてですか？
江戸じゃないんですよ。
へぇー。京都？
いえいえ。新潟県なんですよ。
新潟？
はい。
へえ。
なんでか知らんけど、新潟県なんですけど、
うん、
まあ、新潟とか、まあ、あの、石川県は、まあ、加賀百万石って言われるぐらいだから、はい、そんだけ生産力が高かった。
はい。
だろうね。
はい。
なんかそういうところがあるから、まあ、北前船はそういう人も多いし、生産力が高いところを通った方がいいので、日本海を通ってたんかな、って思うんですよ。
そうなんですね。
そう。
新潟。
で、
うん、
まあ、北前船の北陸のその商人とかで、まあ、中には石川県金沢の、あの、ゼニア五兵っていう、
はい。
まあ、この人は本当に一代で巨万の富を築いた豪商がいたんですけど、この人すごいのはその北前船で得た利益で、加賀藩、石川県のね、
はいはい、
加賀百万石って言われている、
はい、
でっかい藩の財政を立て直したんですよ。
おー、そうなんですね。
うん、なんだったかな、その、なんか、加賀藩の、その、海の、その、流通経路、
はい、
見直しをすることによって、
はい。
なんていうの、うまく儲けられるようになったっていう、なんかそういうんだったかな、うんうん、確か。
へー。
なんか武士が、その、政治の力だけで、その、財政立て直すのって、なんか、
はい。
あんまりできなさそうな感じとかしません？
うん。あんまり聞かないですよね。
そうですよね。
うん、まあ、上杉家ぐらいかな。まあ
そうだ、上杉家ぐらいだね、そうそう。
そうですね。
ね、うん。あるいはもう学者とかが大体やったりとかすることはあるけど、
はい。
でもなんか武士がどうが、まあ頑張ってもなんか財政立て直しできなかったのを、やっぱりこのゼニア五兵っていう人は、まあ商売とお金の力で解決したんですよ。まあこんな感じで、だからね、北陸地方がどんどん豊かになっていくんですよ。
勉強になりました。
まだ終わってないですよ。まだはですよ。
ああ、大変だ、
うん。大事大事、
はい。
ね。もっと面白くなるからね。
はい。
でね、あの、この北前船で、ね、大金持ちになった商人で、もっと有名な人いるんですよ。
はい。
これがね、高田屋嘉兵衛っていう人なんですけど、はい、なんだと思ったの？
紀伊国屋文左衛門かな。
ああ、そうですね。なんだっけ、あの、みかん、和歌山からみかんをこう、江戸に運ぶ船だったから。
そうです、そうです。
儲けた人だったかな。
で、
みかん船って。
あの、江戸の大火の時に、
うん、
木材をいち早く運んで、
うんうん、
じゃなかったかな。
なんかそう、瓦礫だった江戸を復活させたっていうか、
うん。そうですね。そうやって儲けた人だったと思いました。
なるほど。紀州とかはね、長く。
はい。
和歌山とか木の産地だから、
木材
の。
そうですね。はい。
そういうところの、だったからこそ儲けられたっていうのもあるのかもしれないけど、
うん。
そう。で、北前船の場合は、
はい、
あの、高田屋嘉兵衛っていう人がいたんですけど、
うんうん、はい、
まあ、この人が言うたら、多分、北前船で一番儲けてたんじゃないかな。
へぇ
ー。この人はね、結構壮絶な、その、事故に遭ってるんですよ。
事故？
事故ですよ。
はい。
北海道の、確か樺太だったかな、あの辺、とか、あと、北方領土とかにも進出してるんですけど。
はい。
でも、この人がね、なんか、ロシアの船に捕まるんですよ。
はい。
で、そのままシベリアに連行されちゃうんですよ。
あ、どっかで聞いた話。
なんか、その時にね、なんかその、ロシア側の、なんだっけ、あの、外交官の人が、あの、ゴローニンっていう人だったんだけど。
はい。
まあ、なんとかその、帰ることができたんだけど。
はい。
なんかこれのことをなんか、ゴローニン事件っていう。
ほうほう
のがあって、
はい、
多分これ教科書には出てくるやつなんですよ。
あの、オロシア国、なんとか。
うん、スイムタン。
はい、はい。
あれはなんだっけ、あの、大黒屋光太夫っていう。
あ、そうだ、違う人でしたね。
あれはね、どちらかっていうとね、三重県出身でなんか船乗りやってたけど、
はい、
なんか遭難してシベリアに流れ着いて。
そうでしたね。うんうん、
うん、なんか10年ぐらいかけてなんか、
はい、
日本に帰ってきたっていう話だった。
はいはい、そうでした。
あれもすごかったよね。
ねえ。
あれはね、映画にもなってるんで、ぜひ見てほしいですね、あれ。
はい。
すごいいい話よ。
へ
え。うん。
ごめんなさい、話の腰折っちゃった。
いえいえ。ちなみにこの高田屋嘉兵衛っ ていう人の話も、あなんだっけ、司馬太郎が小説化してて、
はい、
菜の花の沖っていう、そういうタイトルで出てるんですよ。
菜の花の沖
っていうのがあるの。
うんうん、
じゃあちょっとね、余談言ったんで、
はい、
じゃあそもそもなんで北海道を目指してるのっていう話なんですよ。
はい。
北海道ってね、
はい、
今の感覚だったらこれ外国みたいなもんだと思ってください。
そうですね。うんうん、
だって気候が違うんだもん。
はい。
ねえ。
はい。
今はね、やっぱちょっとそうでもないんだけど、昔はね、
はい、
米が育たなかったんですよね。
うんうん。
まあ、米が食べられないし、
はい、
まあ、稲が育たないっていうことは、
はい、
稲わらとかで作ったその縄とか、
はい、
草履とか、まあ、あと屋根とかね、
うん、
かやぶき屋根とかも作れないんですよ。
そうですね。
あとね、服が作れないんですよ。
うん、
江戸時代当時の服の原材料って何だったと思います？
木綿ですか？
そう、木綿。
はい。
じゃあ、木綿は、どんなところだったら育つと思います？
木綿って綿ですもんね。
そうそう。
植物だから、
うん。
割と肥沃な水のあるとこじゃないと、
うん。
ダメですよね。うん、
もあるし、
はい。
じゃあ世界の綿の産地って、だいたいどこがあると思います？
はい。世界地理。
ほらほら、服のタグとか見てくださいよ。多分、どこそこの、綿を使ってますみたいなの出てくるから。
インドですか？
そう、インドとかね。
はい。
うん。あるいはエジプトとか。
はい、はい。
大体暖かい地域なんですよ。
そうですね。
うん。ね。暖かい地域じゃないと育たないんですよ。綿、木綿って、うん。
はい。
当時は、まあ、大阪とか愛知とかがね、
うん、
主な産地なんですけど、
はい。
北海道では全然育たない。木綿が作れないから、
はい、
木綿を北海道持っていくと、
はい、
たとえこれが古着とかであっても、
はい、
もうすっごいありがたがられて、売れたんですよ。
へー。北海道の人って何着てたんですかね？
なんだろう。麻とか着てたんかな。
麻。
あるいは毛皮とか。
熊さんのね。
そう。
うん、
なんだ北海道じゃないけど、なんか、シベリアかなんかの、少数民族の人で、
はい、
水の中に入るための長靴みたいなのを、
はい、
なんか、魚の皮で作ってたっていうのを、
はい、
なんかで、ね、博物館で見たことあるんですよ。
はあ、
多分、そういうの履いてたんじゃないかな。
そうですね。アイヌの資料館でも見た気がする。
ね。
はい。鮭の皮。
そう、鮭の皮でやってたかもしれない。
はい。
はい、あとはね、塩とかね。
はい。
塩はね、まあ、瀬戸内海が産地で、
はい、
大体ね。
はい。
北前船が行く先々ではもう、ほんとどこでも売れたんだけど、
はい、
まあでも、とにかくね、北海道ではね、貴重品だったんですよね。うん。
そうですね。海水に煮るのに大変ですよね、きっとね。
ああ、もう絶対大変。
うん、うん。
うん。で、北海道ってあと鮭が取れるじゃないですか。
はい。
でも、これ保存するには、
ああ。
そう。
お塩だ。
お塩がいいんですよ。
はい。
それまではもう干すしかなかったんだもん。
うんうんうん。
さらに長持ちさせたかったら、塩で干す。ね。漬けるのがいいよね。
は
い、
ええ。
ということで、ね。塩鮭にすることで保存が効いて、
はい。
まあ、例えば、江戸の庶民とかはね、もう朝ごはんに塩ジャケットをね、食べることができるようになったというわけですよ。
幸せ。
幸せがね、
はい、
江戸にやってきた。
はい。
でね、もっと面白いことが起こっちゃうんですよ。こうやって、言うたら本州のものっていうのが北海道にやってくることによって、
はい。
もっと面白いことが起こっちゃうんですよ。
へぇ。
本州のものを欲しがってるのは北海道の大名、まあ、松前氏っていう大名がいるんですけど、うん、だけじゃないんですよ、
はい。
実は北海道の先住民のアイヌ民族も欲しがってたんですよ。
はい、へ
ぇ。米とか綿とか塩とかね。
ああ。暮らしに便利ですものね。
そうそうそう。
うん、
ね。米は美味しいらしいぞっていうことで。
はい。
なので、北海道のその松前藩と、そのアイヌも、どうやらその、まあ、日本からやってきたその米とか綿とか、塩とかを、その、なんか交易で手に入れてたっていうらしいよっていう話も聞いたことあるからね。
へー。
うん。アイヌの食文化もちょっとずつ変えていく。
なるほど。
で、その代わりね。
はい。
北海道から、すごいいいもんが来るんですよ。
はい。
それがね、ニシンと昆布なんですよ。
海鮮。
海鮮もんが来ます。
はい。
昆布はね、北海道でしか取れないもんなんでね。貴重品ではあるんですけど。
はい。
でも、ニシンがね、ものすごい儲かるんですよ。
へぇー。
一回の航海でこれ、1億円の売り上げって言われてたけど。
はい。
そのうちの9割が、その、ニシンなんですよ。
へぇー。そんなに食べてたんですか？
食べるよりは、あのね、どちらかって言ったら、そのニシンをなんか絞って油にしたりとかね、するんですよ。あるいは、その、
うん。
油を絞った絞りカスは発酵させて、肥料にするんですよ。そしたらね、これがまた売れるんですよ。
なるほど。
なんか昔から、例えば、イワシとかをこう干して、肥料にするっていうのがあったんですよ。
はい。
これのおかげで結構そのよく植物が育つっていうのはあるんですけど。
はい。
でも、ニシンの肥料はね、本当よく育つっていうんですよね。
へぇ
ー。まあ、それが、まあ大阪にやってくるもんだからね。
はい。
その大阪ではその木綿がよく育って、
はい。
ね、ニシンのおかげで。それで、綿がたくさん取れて、うん、で、北海道で、またたくさん売れるっていうね。
素敵。
美味しいだよね。
そうですね。
うん。
いい循環ができてたんですね。
そうなんですよ。うんうん、いい循環できてる。
はい。
で、北前船はね、またね、すごい文化をね、運んでくるわけなんですよね。
はい。
まず、関西から、
はい。
東北に文化が運ばれていくんですけど、
はい。
まあ基本的にその大阪とかを起点にして、まあ北陸とか、東北とか、そのあたりに、その、まあ近畿圏のその、まあ食文化とか、その言葉だったりとかっていうのが、若干影響が見られることがあるんですけど、
はい。
うん。その中でも特に、山形県の酒田っていう港町、
はい。
なんですけど、ここはね、舞妓さんがいるんですよ。
へぇー。
まあ、舞妓さんって言っても、本当京都みたいに白塗りにしてるわけじゃないんですけど。
はい。
酒田舞妓。舞妓の子は、娘って書いてる子なんですけど。
ほ
ー。子はですね、まあ、酒田ってとこは本当栄えてたんですよ。日本海側でも有数のね。なんかその昔、その建ってたような、そのなんか料亭だったりとか、日本一の富豪の家が、
はい。
今でもその、残ってたりとかするんですよ。まあ、本間家住宅って言うんですけどね。
はい。
だから、そんだけ、まあ、酒田って町は金持ちが多かったから、遊びもね、派手なんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
はい。
だから、まあ、京都からやってきたその舞妓さんっていうのが、その酒田でアレンジされて、はい、その酒田舞妓ってなったわけなんですね。
文化が交流してますね。
そう、文化交流するんですよ、これがね。
はい。
あとはね、ハイヤ系民謡っていうのがあるんですよ。聞き慣れないですね。
ハイヤ？
ハイヤっていうのがあるんですよ。
はい。
ハイヤっていう民謡が、
はい。
これ、熊本県の天草地方っていう、まあ言うたら、島がいっぱい点在しているところに、
はい。
その、牛深っていう港町があるんですよ。
牛深。
はい。
はい。
で、ここはね、まあ、熊本県で一番西にある港町なんですけど、
はい。
太平洋とか、あと日本海とか、あと瀬戸内海とかへは、ちょっと距離的には遠いけど、でも、出やすいとこだったんですよ、ここ。
へぇー。
牛深っていうところで流行ってたんが、
はい。
ハイヤ節っていう民謡なんですけど、
はい。
これがね、その、 全国の、ね、民謡をね、
はい、
変えるんですよ。
ほう。
で、まあ一番有名なのが、阿波踊りなんですよ。
阿波踊り？
はい、徳島の阿波踊り。
はい。
そう。で、このハイヤ節がね、まず、はい、まあ徳島に伝わった時に、まあ、ハイヤ節いいね。
はい。
うん。なんかちょっと、テンポいいし、情熱的でいいね。っていうことは言われる。
はい。
だけど、でも、もうちょっとなんか、落ち着いてた方がいいなってことで、その、大阪のお座敷で歌われている歌と合体して、
はい。
徳島の阿波踊りになったんですよ。
へぇー。
うん。
そうなんだ。
それだけじゃないですよ。
はい。
そのハイヤ節っていうのは北前船に乗って、
はい、
広島県に伝わると、
はい、
今度は、三原安佐節っていうのに変わるんですよ。
安佐踊り、はい。
知ってる？
はい。踊れませんけど。
あ、そう。なんだ、踊れんのか。
元広島県民ですので。
ね。
はい。
うん、なんとなく知ってるところということで。で、さらに、
はい、
島根県に行くと今度は出雲節っていうのになるんですよ。
へぇー。
で、その出雲節っていうのが今度は秋田県に行くと、
はい、
秋田船形節っていうのに変わるんですよ。
船形。
はい。
うんうん、
あとはね、まあ、ハイヤ節がその新潟県の佐渡に行くと、
はい、
これまた有名な佐渡おけさに。そうなんです。
わー。へえ、ね、すごい。
とか、
はい、
あとはまあ、青森県まで行くと、
はい。
津軽アイヤ節っていうのになるんですよ。
アイヤ、あ、なんか似てますね。
そう、なんか端っこに来たら原点回帰してますね。
本当だ。
ね。まあ、そんな感じでね、まあ、日本のね、40ものね、
はい、
民謡に影響を与えてるのが、ハイヤ節なんですよ。
すごい。
すごいね。
はい。
海を通じて、その、どんどん伝わっていくのってすごいよね。うんうん、
そうですね。
でもね、うん、これが一番すごいんですよ。
はい。
あのね、
はい、
昆布です。
昆布？はい、うん。北海道の。
昆布がね、革命を起こします。
革命？
ね。
はい。
君の瞳レボリューションですよ。
何ですかそれ？
ゴージャス知らんのかい？
ああ、地球儀持ってる人ですか？
そうそう、地球儀持って、ね、まだ、まだ、まだ、まだガスかとか言ってね、指差してる人ですよ。
何回か見たことある気がします。
うん。うん、まあ、まあ、そいつ、ゴージャスの持ち逆なんですけど。
はい、はい。
まあ。
ごめんなさい。
いいですよ。はい、はい、
はい。
昆布が、ね、北海道でしか取れない昆布が、
はい、
その、関西とかに運ばれてくると、
はい、
関西の食っていうのが、まあ、昆布だしが、ベースになってくるんですよ。
はいはい、そうですね。
うん。
はい。
もう、だしはね、東日本だったらカツオ、
はい、
西日本は昆布なんだけど、
はい、
ね、北前船のおかげで、もう関西に昆布、だし文化が普及して、
はいはい、
関西では昆布でだしを取るようになったというわけですね。
そうですよね。この辺で取れないですもんね。
そうそうそう。
うんうんうん、
ね。昆布ってあと、富山県とかでもよく食べられてるんですよ。
はい。
昆布巻きかまぼことか、
はい。
なんかそんなのね。
かまぼこ。
はい、うん。富山って、薬売りがいるんですよね。
はい、はい、はい。
薬を全国に売り歩いてる人もいるし、
はいはい、
あとはなんか、富士薬品とかあるじゃないですか。
ありますね。
ね、家にやってきて、その、
はい、
足りない薬を補充してくれるその置き薬をやってる人たちがね、
はい、
あの人たちが、その、昆布に目つけたんですよ。
なぜ？
これはね、昆布を使って、
はい、
薬の原料を手に入れようとしたんですよ。
昆布でですか？
そうなんですよ。で、それはね、
はい。
まずちょっとね、意外なとこに売るんですよ、昆布を。
はい。
で、まず、鹿児島県の薩摩藩に昆布を売るんですよ。
はい。
まあ、もちろんこの時点で薬は手に入らないですよ。
はい。
でも、江戸時代の薩摩藩って、
はい。
当時は沖縄の琉球王国を支配してたんですよ。
そうですね。はい。ね、
で、薩摩藩何やってたかっていうと、
はい。
その、琉球王国をその隠れ蓑にして、
はい。
中国と密貿易してたんですよ。
ああ、うん。なるほど。はい。
そう。で、中国でもね、その昆布っていうのがね、
はい。
すごいありがたがられてたんですよ。
うんうん。
中国の内陸部とかはね、
はい。
甲状腺の病気でね、そのバセドウ病っていうのがあるんですけど。
ありますね。はい。
うん。あれがね、多かったんですってね。
へえ。
で、バセドウ病に効くその、まあ薬草としてその昆布がすごいありがたがられたらしいと。
ああ、ヨウ素が入ってるからか。
あ、よく、
そうですね。はい、そうです。ヨウ素が効くので。
へえ。
はい。
あれ、本当だったんだ。
そうです。はい。合ってると思います。
そっか。
はい、
俺ももっと昆布食べよう。うん。はい、まあ、そんなこともあって、で、はい、中国は昆布を買って、まあ、その代わり、薬の原料を売ってくれたんですよ。
なるほど。ね、
それを、はい、まあ、富山の薬売りはゲットするというね。
なるほどね。面白い。
ね、面白いよね。
はい。はい。
まあ、こんな風にしてね、その、北海道、富山、大阪、鹿児島、沖縄、中国っていう、昆布ロードができたわけですよ、
ね。昆布ロード、本当ですね。
ね、長いね。
そうですね。
そう。
へえ。
あ、ちなみにね、その、沖縄県の昆布の消費量はね、その、はい、これ全国トップクラスなんですよ。
へえ。
昆布料理とか、なんか正月の料理に欠かせなかったりするからね。
うんうんうん。すごいですね。
で、うん、薩摩藩ですよ。
はい。
昆布の密貿易で大いに儲けました。
はい。
さあ、その後薩摩藩は何をしたでしょうか？
倒幕。
はい。ね。
はい。
幕を倒そうとします。その、
そうですね。
このね。
はい。
昆布貿易で得たお金を使って、その、鉄を作ったりとか。
はい。
あとはね、蒸気で動く軍艦作ったりとか。
はい。
あとはね、西洋式の兵器を作って、
うんうん、
それでまあ、薩摩藩の軍隊を西洋風の強い軍隊にした。
はい。
そのおかげで、
はい。
幕府を倒してね、
はあ、
明治維新の主役になるんですよ。
はあ。江戸幕府を倒したのは昆布だったんですね。
そうそうそう。昆布で首をグイッと締め上げたみたいになってるけど。
いやへえ。
でも、ね、あれですよ、なんか、北前船って言うたら、
はい、
幕府のために年貢を運んでよっていうことで整備された、
はい、
言うたら幕府のためのシステムなのに、
うん、
なんか最終的にこれが幕府を倒すことになっちゃったわけですよ。
はぁ、すごいな。
すごいよね。
はぁ。
あと、北前船っていうのも北日本でしか起こってないことが、
はい、
全然関係ない場所でその明治維新に、関わっていたって、
はい、
もう本当誰も予想できない展開になっちゃったもんね。
そうですね。
うん。
はあ、歴史の面白さですね。
いや本当本当。
うん。
まあそういうこともあってまあね本当に日本海って実はもう結構行けてたんだぜっていうことで、日本海出身の僕が。うん、ちょっとアピールさせていただきました。
はーい。
はい。
よくわかりました。
はい。お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
ちはやさん、紹介お願いします。
はい。お口の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、お口ボイス @gmail.com。okuchivoice@gmail.com です、
うん。
もしくは、ホームページ右側にある、メールはこちらと書かれたボタンをクリックしていただきますと、メールフォームが現れますので、こちらからもお送りいただけます。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープにお口の声です。記号のシャープにお口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、うん。ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。じゃあ、今日はこのあたりで。
はい。
お相手は、宮川ステ太郎ことステイと
千早でした。
はい、それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。
さようなら。